30分を回りました。今日もスタジオにゲストをお迎えしています。現在鉄田町の平山薬美術館で開催中の中国文化をめぐる旅、三国志と中国について学芸員の河野正方さんにお話を伺いします。河野さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします、
ね、三国志というともう本当ファンの方がたくさんいらっしゃいますが、はい、今回はその三国志の魅力たっぷり味わえる展示のようですが、どんな展示なのか概要を教えてください、はいはい、
平山先生がですね、吉川英治先生の全集版を、はい、まあ、作るときに、はい、その関東カラーのような形で、三国志の作品を15点作ってたんですね、はい、でそれがまあ当館の所蔵作品にありましたので、その作品とあとはNHK の人形劇、はいはい、三国志、川本喜八郎先生が、はい、まあ、人形美術家として制作された人形たち、これを合わせて展示をしております。
はい、いやそれも三国志の人形劇私も見てましたけど、あれはもうハマった方が、
はい、そうですね、
たくさんいらっしゃるかと思います。
たくさんいて、私知人でも、まあ、学芸員仲間でも、はい、やはり三国志を見て、はい、で中国の歴史を勉強始めたとか、はい、文化の方に進んだとか、
そうですか、
やっぱりそれがもう人生を決める一つのきっかけになったっていう方多いですね。
それだけすごく大きな影響がある作品でしたね、
はいはい、そうですね、当時はやっぱり1話読み切りの形でありながら、はい、こう続いててという感じ で、
はい、
で脚本もとても良かったですし、また人形たちもね素晴らしい人形で、
はいはい、
今回それが展示できるようになりまして、
はい、すごいですね、はい、主にどんなものが今回その展示されているんですか。はい、
そうですね、人形で言えばですね、はい、全部で10体あるんですけれど、はい、ま、三国志というと義語職の、はい、まあ、3つの国になって、で、まあ、それがもう天下統一を目指して争うという物語ではあるんですね、
はい、
でその中で、まあ、義の国では、その君主であった曹操、
はい、
そして軍師であった淳育、
はい、
この人形が展示をされています。語、はい、はですね孫権と周瑜ですね、はい、孫権は君主で、はい、周瑜は軍師ということですね、はい、で職はやはりおなじみの4人ですけれど、はい、まあ、君主である劉備玄徳、それを支える、まあ、義理の兄弟の契りを結んだ、関羽と張飛、はい、そして軍師として迎えられた諸葛亮、はい、孔明ですね、
はい、はい、いやこれファンにはたまらないですね。
そうですね、で加えて、やっぱり個人的にはイケメン武将を選びたかったので呂布という武将と、はい、まあ、呂布は非常に力も強くて、
はい、
でまあ美人からもモテるという設定でしたので、はい、まあ、呂布とあと張雲というこれは蜀劉備玄徳に仕えた武将なんですけれど、まあ、イケメンでもあるし武力もあるし、
はい、
知略にも優れていて、まあ、肝も据わってるという四、はい、拍子揃った武将なので、
はい、
ぜひともと思って、
はい、
お願いをしました。
すごい、今回その人形のチームというか、はい、皆さん、はい、スペシャリストが来てくださって。
そうなんですね、やはり人形を展示するにあって、
はい、
あたってポージングというポーズをつけることが必要なんですね。なので美術館に運んできた時の人形たちっていうのは、
はい、
やはり衣装なんかもつけてますので、それにあまりストレスがかからない、まあ、ちょっとリラックスした状態で、まあ、来てるわけなんです。
なるほど、
はい、でそれを、まあ、楽屋じゃないですけれど、まあ、研修室というお部屋にですね、はい、まあ、10体並べて、
はい、
でそれでポージングをする先生方、まあ、4人いらっしゃるんですけれど、その先生方がこういろいろポーズをつけていただいて、で1人の先生は、まあ、ポーズをつける、で1人は衣装の担当で、もう1人はメイキャップの担当。
いや本当俳優さんの、
そうですね、
なんか楽屋みたいな、
はい、楽屋みたいな感じで、
は
い、それをもう丸1日かけて、
丸1日、
はい、
そういう世界なんですね。
つけていただきました。はい、であとやっぱりケースがアクリルケースに入れている作品もありますので、
はい、
その中でこういかにこう大きく武将でしたら大きく見せるかというようなことにも気を使っていただいて、
はい、
で目も動かせるんですね。
あ、はい、そうなんですね、
はい、
じゃあそういったちょっとした目の動きみたいなものもちゃんとそこで決めて。
そうなんです、なので曹操という義の君主がいるんですけれど、その人はですねやっぱりこう、まあ、 悪役なんですね、やっぱり物語の中でね。でなのでそのやっぱり悪役らしくこうギロッと横目を向いてですね、はい、睨みつけてるようなポーズにしてもらってますね、
はい、す
なのでまたそこで早々の魅力が倍増するという、はい、そんな感じになってますね。
知らなかったそれ、
は
い。
まあ、三国志自体はですね、まあ、お話としては、やっぱり漢の時代ですね、
はい、
特にあの五漢と言われる、西暦でいうと、200年ぐらいの時代、はい、日本でいうと卑弥呼が活躍していた 時代ですね、
はい、
その時代にやはりあの、まあ、政治が乱れてですね、で、朝廷では、まあ、宦官と言われる人たち、はい、あるいは外戚と言われる人たちが権力を握って、皇帝をないがしろにして、
はい、
でそのうちあの地方では黄巾族と言われる、まあ、あのそういう人たちが、まあ、反乱を起こしてで乱れていくと、はい、でその中で、まあ、曹操が最初にこう力を持ち出すんですけれど、まあ、そういう世の中ではいけないと思った劉備玄徳がですね、武力に頼るだけではなくてやはりあの仁徳を持って、
はい、
民衆が平和で暮らせる安心できる世の中を作りたいと思って、関羽張飛とい う武将と、まあ、兄弟の契りを結んで、
はい、
で後に、まあ、それだけではちょっと足りないということで、知略に長けた諸葛亮孔明を軍師に迎えるという、それで、国を作っていって、でその時に、まあ、国を中国を3つにこう分けるような形で、国づくりをしていけばあの中華を統一できるかもというような話を諸葛亮孔明が劉備玄徳にするんですね、
はい、
でそれに沿って、まあ、国を作っていって、うん、で、まあ、3つの国ができて、まあ、その平和な国を作っていくというところが、まあ、なかなかそれが、まあたね、あの、まあ、その後はちょっとまた、皆さんご覧になる、
はい、
機会もあるかと思いますので、まあ、このあたりでしときますけれど、はい、まあ、そういうドラマになってるわけですね、
はい、まあ、でもそれで平和を祈るっていうところと平山先生っていうのが、はい、やっぱりちょっと重なり合うようなところがありますね。
そうですね、ですので、まあ、平山先生も三国志の挿絵にあたる関東カラーの部分を、
はい、
まあ、いろいろ絵を描かれたんだと思います、
はいはい、なんかそれがすごく優しい絵ですよね、
はい、そうですね、
なんかそう戦いって感じじゃなくて、
はい、
とても優しい絵ですよね、
はいはい、ですので、まあ、平山先生あのその15点の中でも人物が描かれてるのは1点だけなんですね、他はもう風景っていうか景色の絵ですので、
はい、
やはりあのそれだけではなかなかイメージをしにくいと思いまして、
はい、
川本喜八郎先生の、まあ、人形にね、来ていただいて、
まあ、
それのコラボになってて、まあ、そういう両方を、まあ、見ていただいて、はい、イメージを重ね合わせながらですね、鑑賞していただくいけるといいかなと思っております、
はい、
まあ、人形劇三国志の時にですね、森本レオさんが後日談で語っていらっしゃったのが、はい、あのなんかプロデューサーに言われて、あの声優をやってもらえないかと、
はい、
諸葛亮孔明の声優をね実際にはされたんですけれど、
はい、
でその時にプロデューサーが言われたのが、あの国宝級の人形を使って、
はい、
大河ドラマを超える人形劇を作りたいんだと、
すごい、
そのまあ、中心にもなる、ね、諸葛亮孔明の声をぜひというようなことで言われて、まあ、そういうことを話を聞いて最初とても驚いたみたいなことをおっしゃってますけど、まさにやっぱり国宝級の人形、
本当ですね、
はい、
そうやって皆さんもねずっとこう印象に残ってたくさんの人が影響を受けるぐらいのすごい作品でしたもんね、
は
い、
そうです ね、
まあ、でも今回本当そういう見どころがたくさんありそうですね、
はい、そうですね、はい
はい、
まあ、平山先生が、中国の作品いろいろ書かれてるんですけど、
はい、
その中の、まあ、やはり代表作の一つである黄河の、朝で黄河の宵という、まあ、あの朝と夕方を書いた作品ですね、はい、あの片方はまあ主に金が使ってあって、片方がまあいわゆる平山ブルーの群青が使われてる、
はい、
そういう背景をもとに、その真ん中にですね、3個の霊を展示をしてるんですね、
はい、
これはあの劉備玄徳が諸葛亮孔明を、軍師として迎える時に、そのやっぱりこう 自分から出向いてお願いをしないといけないと。で一度行って留守で、二度目行ってもまた留守で、でもやっぱり関羽や張飛たちがですね、もうそんなにねこちらから言わない行かなくても呼びつければいいんじゃないかみたいなことを不満を言い出すんですけれど、いやいややはりそういうね大切な先生になる方だからこちらから行かなきゃいけないと。で3回目行ってみたところに、なんと諸葛亮孔明は昼寝をしてたんですねでこれを見てやっぱり張飛なんかすもう怒りっぽいもんですから怒り出すんですよ。なんだこいつは失礼なやつだなみたいな感じで怒るんですけれど、まあそれをじっとこう我慢を、まあ劉備玄徳はずっとして、でお前たちがもうここにいたくないんだったら帰ってしまえと、私はここで待つというふうにこう言ってですね、で、ずっと待ってたらこう孔明が起き上がって、あこれは劉備将軍でございますかみたいな感じで、でやっぱりこう、まあ、孔明はどなたが来てたかっていうのが分かってですね、でもう劉備が実は高校でこう平和な民衆のために平和な世の中を作っていきたいと、ぜひとも軍師として加わっていただけないでしょうかっていうシーンを今回再現を
すごい、
はい、しておりますので、
なんか今も浮かんでくるようでした、
はい、3個のね、まあね、自分よりも目下というか下に当たる人にも丁寧にこうお迎えをすることが大切という、まあ、言葉の元になっているエピソードだそうです、はい、これはもう川本プロダクション川本喜八郎先生の、はい、プロダクションですね、
はい、
のもう総力を挙げて再現をしていただいておりますので、
はい、これはもう
ぜひご覧になっていただければと思います。
いやぜひこれは見たいですね皆さん。またなんとねファンにはたまらない三国志のなんか武将のフィギュアの販売が、
あそうなんですね、これも川本プロダクションから のご協力いただきまして、普通食玩っていう、はい、まあスナック菓子なんか そのおもちゃ、付録のおもちゃとして、はい、提供されてたものなんですけれど、はい、まあ、販売してもいいですよということでですね、数がですね当時、まあ、最初いただいた時は90個ぐらいの限定だったんですけど、はい、もう結構な評判で、
はい、ですよね、
はい、もう会期中、まあ、ちょっともう在庫切れてしまうかなとは思ってるんです
ね。これ早く行った方がいいですね。
そうですね、まあ、ちょっと煽るつもりはないですけれど、
いやいやでも本当ファンは欲しいですよね、はいはい、
先日もまあね三国志を研究されてる先生がですね2つお買い求め
やっぱりみんな欲しい、
はい、
なのでちょっとフィギュア皆さんこれね早めに行かれた方がいいかと思います、
は
い、
ね、そうですね、
これも貴重ですね、はい、
まあ、今回美術館で、川本先生の、三国志人形を展示するっていうのは、
は
い、もう初めてなるんですね、
まあ、
長野県飯田市には川本喜八郎人形美術館ございますし、はい、東京の渋谷の光絵にも、展示がされておりますけれど、
はい、
まあ、西日本では初めてという
です、ね、すごいこれはもう貴重ですね、はい、ぜひこの機会に皆さんご覧ください、はい、あとそうですね、なんかこの期間限定のドリンクも喫茶オアシスでいただけるんですね、
はい、ジャスミンティーですね、それとガレットのセットを提供しておりますので、
はいはい、これ四川省さんのなんか茶葉って書いてありました。そうです、はい、
四川省、まあ、劉備玄徳が治めた国蜀は四川省なんですね、はい、ですのでそこにちなんだ、お茶とお菓子、
まあ、お菓子素敵、ね、ガレットとセットで、はい、この期間、はい、特別メニュー、
はい、
そうです、ということですので、いやもうジャスミンって香り豊かで私も大好きです、ね、そしてまた10月11日には、はい、ハープコンサート、吉野直子さんのコンサートが
そうですね、ハープ奏者で有名な吉野さんですね、
はい、
瀬戸田のベルカントホールにもね何度もか来ていただいたことありますけれど、
はい、
平山郁夫美術館でも、はい、三国志の、まあ、雰囲気の中で
素敵ですね、
はい、コンサートございますので、
はいはい、
ぜひご来館ください、
はい、10月11日金曜日午後6時30分開演となっています。こちらチケットが一般2000円、ね、大学生高校生が800円ペア3500円、中学生以下は無料で、こちらで展示も見ることができるんです
ね、はい、できますね、
はい、はい、素敵な音楽と展示と合わせて皆さんお楽しみください、
はい、
はい、 ということで、じゃあ最後にお誘いのメッセージを軽く一言しつつ、
そうですね、
もうね、
はい、そうですね、
していただきたいんですけど、
はいはい、ぜひ、平山先生の絵画と川本先生の人形美術、はい、このコラボレーションをもうこの機会しかないと思いますので、はい、ご覧になっていただければ幸いです。
はい、こちらの展示が11月24日日曜日まで平山美術館で開催されています。会期中は無休となっていますので、ぜひ皆さんお出かけください。近藤さん、本当に近藤さんの話を聞くといつもこれ行かなくちゃっていう、
ありがとうございます。
今日も本当に、ね、楽しい貴重なお話ありがとうございます。では最後に曲をお届けしたいんですが、先日オフィシャルヒゲダンディズムのコンサートに行かれたんですね。
はい、はい、大変素晴らしいコンサートでして、まあね、中身はね、ネタバレは絶対はい、ダメなんで、ツアーが終わるまで、そうツアーが続いてますのでね、藤原さんも非常に魅力的な声にさらになっていて、はい、とっても素敵なコンサートでした。
わー、はい、ということで、オフィシャルヒゲダンディズムの曲を聞きながら近藤さんと今日お別れしたいと思いますが、今日はサブタイトルを、はいはい、お聞きください。平山愛子美術館の近藤さんからご紹介いただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。